新約聖書ペテロの手紙第1、2章11節から17節。ペテロ第1、2章13節から17節を読みします。新約聖書467ページです。11節から17節ですね。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになります。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです。自由な者として、しかもその自由を悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさい。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。今日の箇所からこの手紙の新しい区分に入ります。2章10節までの内容はより教理的、より原則的な教えでしたが、ここからはより実践的、より具体的な勧めがされていきます。祭司の王国、聖なる国民とされた教会がこの世界でどのように歩んでいけばよいのか、キリスト者の社会生活がどのようなものであることが神の御心にかなうのか、まさに私たちが必要としている教えがここに語られています。まず小アジアの兄弟姉妹たちに向かってペテロは愛する者たちと呼びかけます。この前の10節にありますように、神の憐れみを受けている、神に愛されている者たち、また使徒ペテロにとっても 愛の対象である人々、その愛を込めて私は進めますと言っているわけです。もちろんこの進めはただのお勧めではありません。高崎に来たらここのレストランがおすすめですというような、そんな軽いものではありません。ペテロはキリストの使徒として、代理として私たちに勧めているのです。したがって主イエスご自身がこの勧めの言葉を私たちに語っておられるのです。そしてペテロはこのテーマに関する大原則を示していきます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。一時的に外国に滞在する旅人、寄留者として避けるべきこと、それは魂に戦いを挑む肉の欲です。罪の世界の永住者とならないように、それは避けなければいけないということです。魂に戦いを挑むという言葉により、罪の欲望の危険性が表されています。シエスはこのように言われました。 体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけませんとシエスは言われました。弟子たちを迫害する人々は体は殺せても魂は殺せません。永遠の命を奪うことはできません。しかし罪の欲望は魂に戦いを挑んでくるのです。私たちの永遠の命を奪おうと戦いを挑んでくるわけです。攻撃をし脅かしてくるのです。そういう意味では私たちの内側にある肉の欲は迫害よりも脅威が大きいと言えます。金銭、飲食、性的快楽、地位、権力、それらのものへの欲望にとらわれてしまうなら、私たちはキリストから離れていくことになります。魂が危険にさらされるのです。また人々への証が壊されることになります。クリスチャンが欲望にまみれた生活を送っているなら、それを見た人々は、キリスト教を罵ることになるでしょう。そのようなことが起きないように、私たちキリスト者は誘惑を避け拒み、肉の欲を遠ざけるよう日頃から努める必要があります。ただしペテロは人々を、人間を避けるようにとは書いていないわけですね。社会を捨てるようにとは言っていないのです。罪の欲、肉の欲を避けるようにと言っているのです。合わせてペテロは次に積極的な心がけとして次のようにも進めます。12節です。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになります。ここでの異邦人とはユダヤ人に対する異邦人のことではありません。それはキリストに属する神の国の民ではない人々、つまりクリスチャンではない人々のことです。小アジアの兄弟姉妹は異教社会のただ中を歩み生活していました。それは私たちも全く同様です。その中でどのように振る舞うべきでしょうか。これはもちろん誤ったパターンですが、カルト的グループの社会との関わりを考えますと、主に2つのパターンがあるのではないでしょうか。一つは今の社会を全否定し、自分たちの主張を押し通すために攻撃的集団となって暴力に訴えたり、権力を握って人々を支配しようとする、そういうパターンです。もう一つはやはり今の社会を全否定し、そして隠れたり逃げたりして閉じこもり、一般社会との関係を断ってしまうというパターンです。もしくはその両方に当てはまる場合もあるでしょう。ではキリスト教会はどのように歩むべきでしょうか。その答えがここにあるのです。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいということです。別の言い方をすると、良い善なる生き方をしなさいということです。そうするときに期待できることは、悪人呼ばわりが解消されるということです。ローマ、ギリシャ、世界の人々にとってキリスト教は外国の宗教であり、疑いの目で見られたことでしょう。既成秩序を壊す反社会的集団ではないか、信仰理由に法律を無視するのではないか、 そのような悪人呼ばわりが晴らされるためには立派に振る舞うことが必要となるわけです。良き市民、良き社会人として生きるということです。悪人呼ばわりする人々もそうすればその良い行いを見ることになります。希流者、よそ者はしばしば人々の注目の的となるものです。どんな生き方をしているのかじっくりと観察されれ見られるのです。もしそれが善なる行いであるなら人々は評価を変えることになります。この点において聖書の教える世界観が際立っていると言えます。今のこの世の社会を全否定する、全面的に否定する、それがカルト的集団の特徴です。しかし聖書はそうではないのです。確かに世界は人間の罪のゆえに腐敗していますが、しかし未だそこには神の恵みの影響が豊かに残っている。それが聖書の教えです。一般恩寵と呼ばれるものがあるのです。キリストを信じる人々に与えられる救いを特別恩寵と言いますが、それに対して信仰の有無にかかわらず全ての人に広く与えられている神の恵みのことを一般恩寵と言います。それがあるので異教社会の中であっても何が善なのかということにおいてキリスト者は架け橋を築くことができ、共通項を見出すことができるのです。クリスチャンとクリスチャンでない人々の間に共通する道徳、倫理観というものがあるということ、存在しうるということです。例を挙げれば、父と母を敬うこと、殺してはならないこと、姦淫してはならないこと、盗んではならないこと、偽ってはならないこと、この10回の第5から第9の戒めに関しては一般の社会でも基本的に善とされています。それらの実践として年配者を敬い、また家庭を大事にする、そして職業に身を入れる福祉や慈善活動、そういった行いも立派なことと評価されうるわけです。そのような良い生き方を目にした人々が人々に起こりうる変化は、神の訪れの日に神を崇めるようになるということです。正義の神が来られ、何が善で何が悪であるかを明らかにされるとき、その人々がキリスト者の立派な生き様のゆえに神を崇めるようになる、神の栄光を褒めたたえるようになるということは、当然その人々もまたどこかの時点ですでに信仰を持っている、キリスト者になっているということが前提になります。救いを得ておらず永遠の刑罰にこれから入ろうとする人が神を褒めたたえるというのは、これはありえないことであるからです。つまりキリスト者の良い生き方を見た人々がその証しによって心を開かれ、信仰を与えられ、神の栄光が褒めたたえられることになるということです。これは主イエスも三条の水訓においておっしゃったことです。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。マタイの福音書10章16節です。 使徒ペテロはこの主イエスの御言葉を信じ従うように私たちにも促しているのではないでしょうか。以上がキリスト者の社会生活に関する大原則です。異教社会の中で神の栄光のために立派な生き方をするということを神は私たちに求めておられるのです。次の13節以降でペテロは具体的な関係性を取り上げていきます。この箇所では主に世の為政者たち、権力者たちとの関係性が扱われ、その後で奴隷であるキリスト者と主人の関係性、また夫そして妻という関係性が続いていくことになります。では13節をもう一度14節までお読みします。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。人が立てたすべての制度に主のゆえに従う。ペテロはこれ何を言おうとしているのでしょうか。主が立てたすべての制度であれば、主が立てたのであれば、それに従うのが正しいということはクリスチャンにとって明白なことです。内心に抵抗を感じるということにはなりません。聖書に書いてある、命じられている、定められていることに従うのに迷う必要はないのです。しかし人が立てた制度である場合には状況が変わってきます。その一つが奴隷制です。またローマ・ギリシャ文化における結婚観、夫婦観です。またその時々における政治的体制、それらのものが聖書の理想や聖書の価値観とはかけ離れていたり、ずれたりしている。意地悪な主人から不当な扱いを受ける。夫が過度に権力を振るう。人が立てた制度ではそのようなことが正当なこととされるわけです。そうであったとしても、主のゆえに従いなさいということです。主を恐れるがゆえ、主を愛するがゆえに従うことができるということです。この箇所で具体的に取り上げられているのは当時の政治体制についてです。主権者たる王とはローマ皇帝のことです。その皇帝から各地に使わされたのがローマの総督たちです。ここでもペテロは皇帝が地上の国家における主権者であるということ、またその総督たちが悪を罰し善を推奨する働きを担っていることを認めているのです。当然すべてを認めるわけではなくても、決して全否定はしないのです。やはりそこに神の一般恩寵があるということをしっかりと認めているのです。使徒パウロもローマ人への手紙13章1節でこのように教えています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。このようにパウロもペテロも共通して、世俗の国家権力の背後に神の見えない御手が働いていることを認めています。神はこの世界があまりにも悪に染まりきってしまうことがないように、 ご自身の計画に従ってさまざまな方法でこの世界を保ってくださっています。そのような神の一般恩寵を認めるキリスト者は、人が立てたすべての制度に主のゆえに従うことができます。逆に一般恩寵を認めないとすると、キリスト者が過度に先鋭化したり過激な政治思想を抱いたり、教会がカルト的になったりということが生じてきてしまいます。ですから一般恩寵を特別恩寵と区別しつつも適切に認めるというのは大変重要なことです。それはクリスチャンホームの子どもたちにとっても重要なことです。聖書に直接関わりのあること以外には何の価値もない、そんなふうに育てられてしまいますと、ホームの子どもたちは人生に希望を見出せず無気力な人になってしまい、それでも生きていくためにはキリスト信仰を捨てるか、あるいは牧師や宣教師になるかという、そのような極端な選択肢しか持てなくなってしまうのです。一般恩寵の価値を教えられ認められることで、極端な考えから守られ、社会の中でたくましく育っていく素地が与えられるのです。私たちはどのように子どもたちを育てているでしょうか。次にペテロはキリスト者が人が立てたすべての制度に主のゆえに従う、それがどうして正当なことと言えるのか、そのような問いに対する答えを述べています。15節です。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです。キリスト教会に対するさまざまな誹謗中傷、言われなき非難、風評が初期の時代から存在していました。しかし善を行うことによって、そのような愚かな者たちの無知な発言を黙らせることができるということです。悪に対して悪をもって対抗するのではなく、善をもって対処する、それこそが神の御心にかなっているということです。人が立てた制度に従うことは神の御心に背くことにはならないということです。旧約の時代においてもそうでした。バビロンに連れて行かれた捕囚の民は、異邦人の中でその制度の中で暮らすことに最初は躊躇を覚えたことでしょう。しかし預言者エレミアはその捕囚の民に対して主の言葉をこのように書き送りました。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。エレミヤ書29章7節です。その町の平安を求め、その町のために主に祈れ。これが捕囚の民、すなわち気流の民に対する主の御心でした。異邦人の中で暮らし、異邦人の社会のために祈ることが気流の民に対する神の御心なのです。そしてキリスト者の行う善がただ単なる善、ただ単に機械的に従うだけのものではないということが、今引用したエレミアの言葉から分かります。また次の2章16節からも分かります。クリスチャンはその町のため、社会のため、人々のために神に祈ることができます。人々の中にいる聖なる祭司として、 そうすることができるのです。神のしもべとして神に仕えることができます。キリストによる善なる行いの独自性がここにあります。16節です。自由なものとして、しかもその自由を悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさい。キリスト者の内側には、キリストにある絶対的な自由が与えられています。十字架の血潮によって、キリスト者は罪の区引きから解放されました。律法の重荷からも解放されました。聖霊による心の割礼を受け、御霊による自由を受けました。その自由を持っているから、もう夫に従わなくていいんだ。もう主人に従わなくていいんだ。もう上司に従う必要はない。もう政府に従う必要はない。むしろ逆らって今までの仕返しをしてやるということではなく、神のしもべ、神の奴隷として、キリストにある自由をもって真心から喜んで、求められたこと以上に主人に仕える。夫に仕える。妻を敬う。権力に従う。ローマ兵から荷物を運ぶために1ミリオン行くように強いられれば、一緒に2ミリオン行く。心にあふれ出るキリストの愛をもってそうすることができるのです。同時に覚えたいことは、キリスト者は神に仕える神のしもべ、神の奴隷であるということです。当時の世界における最高権力者はローマ皇帝であり、ローマ皇帝こそが神のような存在でした。もしペテロが機械的に従う、ただ従うだけであれば、ローマ皇帝のしもべとして従いなさいと書いたことでしょう。しかしもちろんペテロはそのようには言いません。神のしもべとして従いなさいと書いたのです。そのような意味で聖書の真理は人々の内側に革命的な変化をもたらすものです。キリストを信じる者たちはもはや誰にも隷属しない。王にも皇帝にも人にも決して隷属しない。キリストにある自由を、真の自由を持っており、神のしもべとされているのです。最後の17節はこの段落のまとめとなっています。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。信仰の有無にかかわらず、すべての人を敬い尊ぶこと、キリストにある兄弟姉妹を愛すること、神を恐れること、ローマ皇帝を敬うことが命じられています。ただこの順序について考えますと、私たちの感覚で言えば、神を恐れるという最も重要なことが最初かあるいは最後に来る方がしっくりくるのではないでしょうか。しかしこれは聖書ではよく用いられている表現技法であり、両端よりも真ん中により重要な命令が置かれていると理解することができます。したがって兄弟たちを愛し神を恐れることがより重要な位置に置かれ、その次にすべての人を敬い、王を敬うことが位置づけられていると言えます。以上がキリスト者の社会生活の原則及び人の立てた制度についての教えです。私たちには社会生活を通して神の栄光を表すことが求められています。それもまた聖なる祭司としての務めです。 キリストにある自由というこの素晴らしい特権を用いて、キリストの光を人々の前で輝かせることを共に求めていきましょう。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、恵みに満ちたあなたの御名を心から賛美いたします。私たちをただキリストの贖い、その御業をもってあなたの御国に国籍を持つものとしてくださった、その恵みを感謝いたします。それへどうか魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけ、立派な生き方をすることによってあなたの栄光を表す私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。